どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目の夜と主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。水曜日にパウロ牧師が来られてカリスマ聖火を持たれましたけれども、映像を使うようにということを言われたんですね。で、まあ、1分動画を持ちたいなと今思っておりますけれども、できればオリジナルで作りたいと思っています。で、例えば今回のパウロ聖火のことがあったときにはすぐにそれをダイジェスト映像を作ってくださる人ですね。そしてそこから、まあ、そこを見てちょっとパウロ聖火で語られたことを簡潔にまとめたり、まあ、祈りについて簡潔な映像を作ってそこでちょっと説明したいですね。ちょっと映像を用いることがすごく強く言われている気がしますので、まあ、映像を作っていきたいと思っております。ですからぜひね、まあ、もちろん東京アンテナ協会が出してますので、それを使うことも素晴らしいと思うんですけども、できればオリジナルで作りたいと思ってますので、ぜひ皆さんですね、映像の思いのある方もない方も祈って関わっていってあげたいというふうに思います。ですね、それと、昨日癒しの集会があったんですけれども、主にちょっと示されたんですね。あなたは傷んでる人とか、人じゃなくて自分のことで自分が傷んでたり、今大変傷んでたり、なんか今はっきり分かる病気だある人で、ね、その人を祈りなさい、その場で癒されるように求めなさいってね、瞬時のその場での癒しというのを求めるようにと言われたんですね。でそういう人いるかなと思ったんですね。いたメンバーを見たらとてもなんか急いない感じだったんですね。そしたらですね、私の姉と同世代の人たちがですね、2人とも手を挙げてですね、今傷んでるというからですね、まあということで、まあ、2人、ね、まあ、祈ったんですけども、だから1人の人は手首が痛くてヒリヒリして中指が動かないと言ったんですけども、祈ってたらヒリヒリ感は良くなって、そのうちなくなって中指もまあ動いて力が入るようになったことですね。まあね、グッと握った時にね、怒りではなくね、精霊の喜びで握っていただきたいと思いますけども、まあね、打ったんですね。もう1人の方はですね、足がしびれてるということだったんですね。で、背中でしたっけね、なんか腰の関係で足がとにかくしびれてるということだったんですね。で、まあ、お祈りしたんですけども、そしたらしびれがある程度取れていって、そのうちしびれがなくなったということだったんですね。あ、朝行こうと思ったんですけど、今はどうですか。今もない、あ、プレイだろう。で、そっちはどうですか。あ、ということは治ってるところですね。主に感謝をしたいというのですね。で、まあ、お二人だったんで、女性だったんで、私は、まあ、手を置くというよりもお互いに手を置いてもらって、私は祈ったんです。頭に手を置いて ね。だから神様が癒してくださったんですけども、まあ、素晴らしいなと思います。で、瞬時の癒しというのが始まってきているので、ぜひね、お祈りの覚えとしてもですね、まあ、昨日来たら治ったりなと思う人は来なかったので残念だったんですけれども、ぜひ皆さんですね、病気の人を連れてきてください、ね、で、その場で癒されるということを期待してほしいと思いますね。ね、神様はなんか今までなく働き始めていますのでね、主に期待をしていただきたいというふうに思います。じゃあそれで聖書の方に入っていきたいんですけれども、今日の聖書の箇所は、まあ、ペテロが水に歩いた有名な箇所でありますけれども、もうお話をご存知だと思いますが、まあ、簡潔に言うと、5000人の給食があってですね、5000人の給食が終わった後にイエス様は12節で弟子たちを強いて船に乗り込ませて、ご自分は山に登って祈っておられたんですね。22節23節ね、夕方になっても祈っておられて、で弟子たちの方はというと船で向こう岸に向かって行ったんですけれども、24節と見て分かるように、何キロメートルも陸から離れたところで向かい風が吹いてきて波に悩まされた、まあ、つまり前にも後ろに向けなくなってしまったんでしょう。ただ夜中の3時になった時にイエス様が、まあ、祈りを入れられて、こう湖の上を歩いて、ね、復活した御霊の体ではなかったはずなんですけど、湖の上を歩かれたんですね。ね、湖の上を歩いてイエス様のところに、まあ、弟子たちのところに、まあ、彼らのところに来られたわけですね。で、そしたらですね、まあ、それでは弟子たちは、26節で、イエス様が湖を歩いていた来たんですけども、まあ、最初幽霊だと思うんですね。まあ、いつもお話しますように、当時ガリラヤでは湖の上に幽霊が出ると思っていたので、まあ、真夜中の 草木も眠る牛蜜時って、今の若い人分からないかもしれないけども、草木も眠る牛蜜時ですね、このふーっとですね人影がですねやってきたら、やっぱりそれは出たーって思ってびっくりしたと思うんですね。ね、まあ、とはいえね、イエス様を揺れて間違いにしてたと思いますけども、そしたらイエス様はすぐにですね、怯えて弟子たちに向かって27節で、しっかりしなさい、私は恐れることはないって言われたんですね。まあ、すごいさりげないところですけど、愛の方ですよね、すぐに言ったんで、ね、悪い人だったらね、間違えられたこの野郎と思って恨めしやとか言ってですね言ってからこうしてもいいんですけど、まあ、ちゃんとすぐ言われた。でイエス様だと分かったわけです。でここから今日のところです、ね、イエス様だと分かった。そしたらペテロは何としたかというと、主よ、もしあなたでしたら私に、私湖の上、湖を歩いてここまで来いとお目にあってくださいって言うんですね。水を割りとこまで来いって言ってくださいって言葉を求めるんですが、さてその言葉を求めたことに入る前に一つ目のポイントとしてですね、ペテロは水を歩くなんてことはおそらくこの時まで考えたことも願ったことも発想したこともなかったと思うんです、どう思いますか皆さん。これまでのペテロはね、水を歩ければなって、まあ、漁師だから思ったことがあったでしょうかね。おそらくこの時まで水を歩きたいとか歩けるかもしれないとか、歩けたらいいなとか、考えたり発想したこともなかったと思うんですね。ところが、この時は、イエス様に向かって、私に水ください、つまり水を歩かせてくださいと言ったわけですよね。なぜでしょう。それはイエス様が水を歩いて来られたからです。最初は幽霊だと思って驚いたけど、しっかりさん、私は恐れることはないときに、あ、イエス様だと思った瞬間、少なくともペテロは、あ、イエス様は水を歩いている。そしたらきっと私も歩けるだろう、と思った。まあ、傲慢という人かもしれないけど、これは傲慢というよりも、この時のイエス様の体、見た目の体じゃなくて肉の体ですから、それで歩いてくださったわけですから、イエス様が歩けるんだったらきっと私も歩ける、イエス様私も歩かせてと思ったわけですよね。でイエス様が水を歩いている姿を見て初めてペテロは、自分も歩きたい、自分も歩けるかもしれない、きっと歩けるって期待を持ったわけですね。もしイエス様がこの時水を歩いてこなかったら、泳いできたりですね、船に乗ってきたりしてたら、こんなこと考えもしなかったと思うんですね。その一つのポイントね、イエス様が歩いてるのを見たから彼はそれを願い期待し求めるようになったんですね。もし皆さん見なければ聞かなければ願いも発想もしないこともあると思う。例えば一時前、秋元氏よくファーストクラスに神様乗せてくださったって話をしました。別に興味ない人は全然興味ないし、ある方はね、あ、自分も乗りたいと思って、それまでファーストクラスに考えもしなかった人も祈った人はいると思う。で実際それ乗れた人も何人かいる。つまり聞かなければ見なければ発想もしないことがあるわけですね。例えば、佐世保レインボーゴスペルクラブというのが佐世保にあります。で、私がそれをある時、佐世保教会行った時に、いや佐世保でも佐世保レインボーゴスペル始めた方がいいですよって言ったんですね。別にオーダーしたわけじゃなくていいですよって勧めたわけですけども、まあ、やめた牧師が思わず笑顔になってしまう話まで言っておられましたけども、まあ、それはね、優しい言葉だったけども、ね、別にオーダーではなかったんだけども心に響いて、なんかもう離れなくなってね、迫ってきたって言ったんですね。確かに神は語ったと思うんですけど、でその時に私がサスボレインボックスをした方がいいですよと、まず私が言ったのは山里ゴスペルクラブがあったからです。で実際その山里ゴスペルクラブは指導者が特別いるわけじゃないけども、みんなで一緒に歌いましょうっていう形でやってて、サスボも専門的な視聴者はいないけど、歌える人いっぱいいるけどもね、でもやった方がいいんですかって言われた。で山田牧師も言われた時にすぐ山田とゴスペルクラブが目に浮かんだわけです。だから最初のユニフォームはまるで山田とゴスペルクラブと同じなんですね。ただすぐに向こうはなんか品のいいのに変わりまして、山田とはひたすら庶民路線を言っておりますけどもね、まあ、それでも使命があるんでしょうね。 で何かというと、山田とゴスペルクラブがあったので私も言えたし、山田牧師も言われた時にこう思ったんですね。そういう賛美大使出ていくのはね、まあ、やっぱある程度上手い人とかできる人と、楽器できる人は何か言うと、みんな個人的な趣味でやってるだけで、そんなのとてもと思ったんですって。随分ためらったけども迫ってきたので、まあ、とにかくやりましょうとやって、最初はその教会の中にいる人の家族が入所しているなんか施設に行って、数名の前でやったら一人が泣いててえらく感動して、それでこっちは感動したと。その時はその地域の小さな祭りに出たら、他はなんかこう演歌だとか、なんか盆踊りだみたいなのを歌ってるのに、自分たちはゴスペルでなんかちょっと ユニークだったので受けたと。それが最初始まりだった。そしたらそれからどんどんいろんな地域に行ったり施設に行ったりしてやってるうちに、祈ってるうちに 感謝を祈しているうちに、なんかこう笹葉駅のフレスタっていうのかな、ちょっとすみません、正確な名前忘れました、そこでやれるようにとかですね、なんだっけ、ブリックホールに匹敵するとか、アルカスか、アルカスであの歌をやるようにとかね、なんか予言が来たんですって。そんなことは、ああいうのはセミプロがやる場所だと思ったけど、まあ告白だけしようと思ってね、そこで歌うようになりますって言ってね、告白したら気持ちよくなってきたから、もうみんなで楽しくやってたんですって。あんまり信じてないけどそしたら本当にフレスタであり、アルカスであり、そのうちあのハウステンボスやりますと言い出したんですって。今ハウステンボスの一番一流ホテルね、いいですか、一流ホテルね、その地域の名士が来るようなディナーショーに、あのディナーに来るような一流ホテルで、クリスマスの時にそのディナーショーに呼ばれるんです。最初は前座だったんですけど、今年はついに23、24、25というクリスマスの3日間連続でディナーショーのメインで歌ったんです。すごいですね。どうしてそうなったかって簡単ですよ。あの山田とゴスペルクラブっていうのがあったから、それで私も言えたし、私は神が語られたと思うんですね、山田牧師も。それがあったから、見てたからですね。何かを見るとその発想が出る。なかったら私はそんなことを言わないでしょうし、ゴスペル教室ってのは知ってましたけどね、誰かを教えるっていうのは、それは誰かを教える人がいないとできないじゃないですか。教える人なんかいなくたってできるんですよっていう発想はなかったと思うんですね。ここなんですね。どういう意味なんですね。あの神が見せてくださる幻とか言葉とか証し ね、それを聞くことによって、私たちは それまで考えもなかった、無理だと思ってた、発想もしなかったことを開かれることがある。例えば37歳から飛行機稼働機内に乗ると言われて2000回以上乗ってますね、パウロ牧師はね。あるいは海外選挙英語は最低限と言われてるのに、英語がね、まあ自分を話すから相手が分かってくれないって言ってましたけども、ね、やったわけですよね。そういう話を聞いた時に、じゃあ私も海戦行けるかもしれないって思って、死の時間に海戦が開かれたのはそういうところありますよね。信じた人たちはみんな行ったんです。能力があった人、できる人たちが行ったんじゃないんですよ。そういう話を聞いて、あ、私も行けるかもしれない、神様って言った人は行けたんですね。だから見ること聞くことがすごく重要なんです。神のものね、これですね。で、二つ目ね。で、それをイエス様が歩いてるのを見て、他の弟子たちはうわすげえなと思ったかもしれないし、イエス様だからと思ったかもしれない。でもペテロはイエス様ができるなら私もと思った。これ傲慢じゃありません。イエス様は私の行う技を行い、それに勝る技を行いますと言いました。だからいいですか、癒されるのは 100% イエス様です。でも私たちを通して、イエス様が私を通してイエス様が癒しがされると信じることは全然し、イエス様がした以上のことを、ね、地上にいた時にした以上のことをイエス様は聖霊様を通して今私としてしてくださると信じることは全然傲慢じゃありません。私がすると思ったら傲慢ですよ。でも私を通してうちに住んでるイエス様が、聖霊様が、イエス様が地上にいた時になさった以上のことをなされると思うことは全然正直的に妥当です。わかりますよね。でペテロはイエス様が歩いている、じゃきっと私も歩けるに違いないと信じたんです。期待したんです。そして願ったんです。で何をしたかったらね、求めた言葉を、ここじゃん、言葉を求めたんです ね、ね、なんて言ったかというと、主よ、もしあなたでしたら、これあなたでしたらってのは疑ってんじゃなくて、あなたですよねって意味です。あ、主よ、あなたですよね、そしたら私に、この人間である私に、ね、罪人である私に水を浴びるところまで来いと止めちゃってくださいって、あなたがおっしゃればこんな私でも歩けるから命じてください、言葉をくださいって言ったんですよ。言葉を求めたんですね。ペテロは知ってた、キリストが語られる言葉、神の言葉には力があること、神の言葉が語ればそうなること、神が語れば不可能も打ち破られてしまうことをペテロは知ってたから、言葉を求めたんです。なんで、ね、そんなの無理だ、できないと思ってもね、神様に言葉を求めてください。神が語られたらできるのです。神が語られた不可能は可能になるんですね。言葉を求める、ね、あるいは言葉が語られた時ね、それを信じる。で言葉を求めて、言葉が語られた時にペテロはその言葉に従って船から出て歩くんですが、その前に、ね、その言葉を信じたんですね。来なさいって言われた時にね、あ、エス様来なさいって言うんだから行ける、水を歩けると信じたんですね。そうですよね。だから踏み出したんですよね。ここなんですよね。言葉を求めて、言葉がで、その言葉を信じたんですよね。これ大事なところなんですよね。 今回そのパウロ牧師は永遠のこと言われましたけど、それと同時にそのアダムとエヴァでね、エヴァが信じなかった、その結果食べてしまったって、ね、でもアブラハムたちは信じたんだってね。信じた人たちはその結果従って神の意向を見たって、ね、で私たちもその不従順というけど、実は不従順の前に信じないから不従順になる。信じることが大事だと思いますよね。だからね、神は語った言葉を信じるのです。今回パウロ牧師はね、ここで言ったかな、ここに言ったかな、リバイバルが起こるって言ったんですよね。でもちろんここにっていうのはね、この日本でっていう意味でありますし、もう一つはこの時代にっていう意味なんです。よく分かってますが、私は神に求めてたんです。長崎教会に、今回は長崎教会に明確に語る言葉を与えてください。でこれは神様に乗ってたんで、私は神様は意識してたんです。でいろんなメッセージっていうんじゃなくて、言葉をくださいってね、飛び込んできたんですよね。私ね、ここにリバイバル起こるってことを信じてるんです。いや起こりますね。いや、まあ、もちろん今始まってるんですけど、こんなレベルじゃなくてね、見える形でノンクリスチャンも驚くリバイバルが起こります。この会堂が懐かしいんでしょうね、記念館になったりしてね、ここで偉大牧師は苦しんだってね、ここで偉大牧師は、ね、腹を立てた、ここでクレア牧師は、ね、行かれたことがあった、ここで偉大牧師はもう辞めたいと思った、ねね、しかし神は憐れんでおられて、居続けたら奇跡が起こったってね、記念館になったりしてね、やはり言葉が来たからね、なんか言葉が来たら強いんですよね。いや、楽しみですよね。で言葉なんですよ。でもね、問題は言葉を信じるかなんですね。信じるものに、そしてその結果として従うものにまた起こるんですけども、今マダボクスの連牧、佐世保連牧師のことを話しましたけども、奥様の舞子さん ね、美智子妃殿下の妹さんですけども ね、舞子さんはどっちかというとなんかね、事情って感じですよね。で舞子さんはですね、思わずようになってしまう話でね、感動なんですね。何度も私話した話なんですけども、山田牧師側から話したんだけど、舞子さんなんか初期で感動しました。舞子さんは、祈ってたことがあった。ご主人がクリスチャンになってよかったんだけど、当時営業してたんですね。建築業界の営業で、もう日曜日はほとんど礼拝に来れない、もう仕事でね。だからどうか神様、日曜日が休みになって礼拝に一緒に行けますようにって真剣に祈ってたん、ずっと。そしてある時聖書読んでると、時が来ましたってはっきり語れたんですって。でその瞬間、あ、これは夫と一緒に日曜日礼拝行けるんだと思った。あ、ついに時が来たんだと思って信じたんだ。信じて待ってたんだ。で面白いですね、信じて従わなきゃいけない時と、信じるだけではどう起こることがある。例えば時が来ましたって言ったら何もしなくていいでしょ。分かりますよね。時が来ましたって見言葉は時が来たんですよ。信じるだけでしょ。何もしようって書いてないからしょうがないでしょ。まあ、喜ぶとかね、踊るとかね、賛美するとかできますけど、まあでも時が来たと。で信じて待ってたら、ご主人が言ってきたんですね。会社がそのなんかちょっと業務縮小するので、辞めることになった、まあ、リストラですよね。その瞬間ですね、奥様はですね、祈りの答えだと思ったんですね。で思わずもね、ハレルヤーって言ってしまったんですって、ね、祈りの答えだと思ったから、もう待ってたから、神様の言われても、ああ、答えだと思ったら、山田牧師はですね、もう2週間悩んでから言ってますから ね、そしたらですね、妻はおかしくなったのかと心配したんですね。でもそうじゃないんですよ。祈りつけてきたの答えを神様はっきり語られて、その答えを聞いたから、ハレルヤーって言ったんですね。で実際ですね、ご主人はその後お仕事辞めて、全くその困ることはなかったそうです。でしばらく経った後、そのリストラされた会社から壊れて、もう日曜日完全に休んでいいから、日曜日は一切出勤しなくていいから来てくれて頼まれて、再びその会社に戻るんですね。それで、まあ、今はフルタイムになったから、仕事辞められました。3年前かな、辞められましたけどね。で何かというと面白いですね。それでね、その時以来、日曜日の礼拝を今日に至るまで一回も夫婦で、まあ会社に行った時はあるのかな、でも会社もあの夫婦はいつも一緒に行くから、夫婦で日曜礼拝一緒に出なかった日はないんです。神の言葉は真実なんです。神が語られたらその通りに なるんです。わかりますか。お見事ですよね。でもね、信じたんですよ。信じたんですよ。あのね、で信じると神の技が起こるってことですよ。で3つ目に、今度ペテロは信じた後何をしたかって言ったら、船からこうね、足を踏み出したわけです。29節、イエスは来なさいって言われた言葉が来ます。そこでペテロは船から出て水を歩いてイエスの方に行った。ね、小市君聞いてくれたでしょうか。ね、小市君は野見山牧師のご子息であられます。ご長男であられますね。お父さんが待ってますよ。いや待ってないかな、ね、待ってないっていうのはいい意味でね、私も別に自分のとこ帰ってこないと思ってませんからね、子供たちのそれぞれの人生を生きてほしいと思ってるから、そういう意味で待ってるわけじゃないけど、体が良くなるとね、会いたいと思ってると思います、ね、お盆に帰ってきてください、ね、そして何かというとですね、来なさいって言われた時に、なんで高知の話をしたかというと、高知は船乗りだった、もともとね、マグレ御船乗ってて、で外洋に行くんですね。そしたらですね、こういうこと言ってくるの、ここでね、忘れないんですよね。木原牧師ねってね、船から出てって書いてあるでしょって、船乗りにとってね、漁師にとってね、船の中にさえいれば大丈夫なんだって、でも船から出たら死なんだって、そう言ったんですよ。やっぱり船に乗ってる人が言うとね、重みがありますよね。なるほどと思ったの。船の中にさえすれば守られるんだって、大丈夫なんだって、嵐が来ると何が来ると、でも船から出てしまえば死なんだって。近海なら泳ぎとか言いますけど、外洋行ったらおしまいですからね。ということはペテロはこれ船から出たっていうのはね、これは本当に信仰あったんですって言ってね、彼はね感動したんですね。でペテロは分かってたはずなんです。しかもこれ向かい風が吹いてきて悩まされたんだから、そんな海に足を踏み込んだらえらいことになる。でも来なさいって言葉を信じたから、あ、行けるんだって信じて船から出たんです。大木さんに言ったら命がけですよ。でも命がけなんて思ってないと思う。信じてるから、あ、行けると思って船から出た。で何歩行ったのか知りません。でも何歩か行ったんです。少なくともな、風を見てってのは波を見たんでしょうね。風って見れないと思うからね。風見れますかね。ヒュー音は聞こえるけどね。だからまあ波を見たんでしょう、ね、風を見て、それを見てしまって、あーっと溺れてしまって、ね、死にそうになって助けてっていうまでね、何歩歩いたのか分からないけど歩いたわけですよね。たとえ一歩でもすごいですよ ね、まあ一歩とは思いませんよね。数歩歩いたんでしょうね。で溺れちゃうんですけども、いつもこの溺れた後の話ばっかりするけど、今日はそこはちょっとテーマじゃないので、ね、置いておきますね。まあ溺れた後に助けてったらすぐでイエス様が飛んできて助けてくれて、もっぴん歩いて、ね、でその時になぜ疑うのか、信仰が薄いのはなぜ疑うのかと言ったんですよね。だから不信仰に積まれたことは分かるけど、逆に言えば信仰があったから歩けたんです。で信仰って何かって言ったら、神の言葉を求めて受けて、その言葉を信じて踏み出したんですよ。言葉に従って踏み出したんですよ。言葉に進み出し従って歩き出したんですよ。その時歩けたんですよね。で皆さん、水の上を人は歩けるでしょうか。御霊の体ではありません。復活の体だったらね、空でも飛べるんだから水の上ぐらいシューとか行けるんですよね。私の足は水上スキーとか言ってシューとか言ったりしてね、行けますかもしれませんね。でも肉の体は水の上は歩けないのです。水に浮くことはできます。いや浮けないっていう人はバタバタしてるからです、ね、浮くことはできるんですけど、歩くことはできないんですね。でも歩けちゃった。なぜ。言葉を信じて踏み出したからなんですね。で皆さんね、神の言葉を受けて信じた時に、その従うことが必要な時ね、そのさっきのただ信じるだけで言うのだけど、従うことが必要な時に、その言葉に信じて従いますとね、そこで奇跡が起こるんですね。伊藤牧師がね、大牧師がね、伊甸白馬に行った時に、ちょうどその時マケドニアコールの説教をされたパウロ牧師が、それであなたにとってのマケドニアどうか祈ってくださいということで、伊藤牧師が帰ってきて真剣になれた。で、ね、そしたらね、熊本の当時熊本にいたから玉名が示されて、熊本の玉名に行くことになった。そこで熊本の玉名で路上ライブをし、とにかく礼拝をし始めた、ね、そしたらですね、不思議な形でですね、もう寝たきりになるって言われた人がいた。そこの人に祈ってくれ頼まれた、行って祈った。そしたらですね、寝たきりになるって言われたのに、行って祈ったら一つか経たないうちに杖一本で歩けるようになって、 でも今その人元気になってバイオリン弾いてますね。しょっちゅうコンサートしてます、あちこちでね。主の自我じゃないんですけども、ね、癒されちゃったんですね。でそれからですね、30年パニック障害で家から出れなかったカトリックの人がね、なぜか教会に来てですね、癒されちゃってですね、その2年後にはですね、あの白馬に行ったんですよ。で完全に治ったんですよ。で会の場所の中でね、証しをしてね、カトリックのことをね、ボロクソに言ってたのにね、神父さんに何か言われてね、なんかこっちに来なくなってカトリックになってしまって、ちゃんと言ってんのかな。やばいね、あの人の言葉に翻弄されちゃいけませんね。でも治っちゃったんですよ、本当にその人。30年ですよ、30年以下出なかった人がちゃんと言って、覚えてますかね、白馬に一緒に行ったんですよ。2年後には完全に癒されて、本当にお医者さんがもう治ったって言ったんですよ、はっきり、ね。それからですね、今は難病の人のところに行って毎週ね礼拝していまして、ピースも行きましたし、ギフツも行きましたけど、その人今どんどん元気になってきてるんです。神様はマケドニアコールでね言った時、祈ったら玉のあって吐き締めされたので、玉のに踏み込んでいったら癒し起こってる、技起こってるんですね。で今玉のはね、何人か集まってきております。たまんないですよね、神の言葉に応答した時なんですよね。ですが、さっき言ったサセボレンボグスベクもそれで踏み出したら、今ハウステンボスの一流ホテルで23、24、25って一番稼ぎ時ですよね。その時のディナーショーですよね。どうですか、長崎教会もあのニュー長崎かなんかのクリスマスに、そこで笑う人は不信仰だ、そうだよ、なんで行かないんだって思ってほしいですね。いや本当に、笑ってしまう人は怒りませんわ。だが、いや真面目な話なんですよ。あのさ、山田牧師は、ね、終わったんじゃなく悩んだんです。我々不十分なのにそんなのできるかなって。でも迫りを感じて応答したんです。そしたら技が起こったんです。ディナー券欲しいですよね。一流ホテルのディナーを食べてみたい、夫婦で親子で素直に。だって山田牧師さんが夫婦でもらうからね、あの一枚は娘にやるわけですね。娘夫婦まで関係ない人までおこぼれに預かってん、これが神様ですよね。皆さん応答するにはどうかですね。で、時間があるからもう一つだけ話をしますと、吉田みなみ君がね、面白い話をしてました。これ奥さんの話なんですけどね、奥さんママチャリが好きで乗ってた赤いママチャリにね、そしてある時ですね、朝起きたらね、乗っていこうと思ったらママチャリが取られてた、置いたはずのママチャリない、イエーと思ったけど、その瞬間神様にね、もうすぐにね、もう分かる、全てのことを感謝しなさいって来て、はぁと思って感謝したら、神様はね、これも益になるって言われた。俺とにかく感謝して、で感謝をした上で警察に届けてた。で警察が来て現場検証は一応持たれて、簡単なね、でやってんで、えらいこう気の毒があってくれてね、本当にね、ある宮崎ってくる自転車とか車がなかったら大変なんですね。まして自転車がなかったら大変なんですね。でこう大変だねって言ってね、気の毒があってくださったそうですね。でもね、面白いこと言ってましたね。歩いて買い物行ったらね、あ、これも健康的でいいなってね、感謝してるうちになんか元気になって喜んできたってね。まして歩くといいんですよ。美智子妃殿下は歩かれてますので、何病だったっけ、ならないで済んだな、病気にならないで済んだんですよね。骨粗鬆症ですね、ならなくて済んだんです、ね。その証を聞いた方は思わず笑ってしまう話を聞いてください、ねね。でね、何かというと、まあ、歩いて読んだ、そしたらですね、またお巡りさん来たんですって。ちょっとしたら何かって言ったら、ちょっと記入漏れがあって、ちょっと記入漏れがあったら、もう一遍記入漏れちょっと聞きに来たって来て、そこで次の日、もう警察に来て、って警察に来たらね、交番かな、警察かな、来たら、そのもう受け取り人がいない自転車があって、もう誰でももらっていい自転車があるから見においでって、困るでしょって言ってくれたの、おまわりさんが。ああって言って、それじゃ行きますって言ったらですね、すごく頑丈な立派なね、ママチャリがあった。しかも登録料500円だけでね、いいってことで、だ自転車屋さんがやっぱりね、気の毒がってくれてね、もう子供を乗せる椅子をつけてくれるっていう。前のママチャリは子供をつける椅子をつけるほど大きくなかった。今度はすごい頑丈で大きくて子供の椅子をつけれた。 しかもそれは水色だった。でカナンちゃんが好きな色は赤と水色だそうです。でカナンちゃんの好きな水色のものすごい頑丈なママチャリがもらえて、しかもかつ、子供の椅子までもらえて500円。これでね、お喜びをしておられましたね。おそらくあのママチャリで走まってんでしょう宮崎を、ね、まああの軽でも走ってますけどね。で面白い、すぐに感謝しなさいって来て、感謝したら駅になるよって言われて死にて、まあちゃんと警察を受けたら、あの気がついたらもっと頑丈な立派なママチャリで車、あの子供乗せる椅子までついて、警察からもらったんです警察から。誰も文句は言いません。わかりますか。いやね、神の言葉を受けてその言葉に従うときに、小さなことでも大きなことでも神は奇跡をなされるんです。神にエコひいきなんて全くありません。どんな人でも誰でも神は同じように愛してくださり、言葉を与えてくださいます。だからね、証が満ちてるんです。この群れには幸いなことに、癒しの証、奇跡の証、仕事のこと、経済のこと、人間関係のこと、それを聞いた時に、あ、きっと私にも神はしてくださるって期待して言葉を求めてください。言葉が来たら信じるんです。あるものは信じるだけでいい。あることはそれに踏み出していく、応答していく、ね、従う時に神の奇跡と栄光が現れていくのであります。そのね、技をね、共に見ていきましょう。その証は人々に希望を与えます。その証は御言葉は確かだってことを人々に明らかにします。でこれからね、そういう証がこの教会にあふれてくるでしょう。そしてその証を通して人々は救われていくでありましょう。それをね、歴史中に期待していただきたいというふうに思います。まだまだ実は証があるんですけどね、やっぱり1分動画した方がいいですねそれで時間がちょっとないからね、1分動画でしょと思ったら祈りなんですね。なんか神様祈りってことをすごく言ってる気がするから、祈るとき一つはね、ちょっとこれちょっと違うんで、ね、1分をしようと思ったことなんですけど、願い求める、具体的に願い求める、そうするとね、神が働いてくださるってことをね、ぜひ皆さん覚えておいてほしいというふうに思います。まあカナンちゃんがね、もしゃがしてましたよ。思わずようになってしまうし、皆さんね、聞かれると聞いてるかな、すごく中身がある。昨日はね、ちょっとね、証のために聞いてたらね、なんかね、感動したように聞き入ってしまってね、気がついたらもう時間が過ぎたんですけど、かなり遅かったんですけど、面白い証をしてました。カナンちゃんもアルバイトしてるんですね、ファミレスみたいなところでね。でご飯食べかかりでご飯炊いたんですね。平日だったんでね、4キロ炊けばいい、まあ、どんな奥でも6キロでいいんですけど、4キロ炊けばいいのに間違えて8キロ炊いたんで、時間が来たらもう捨てるんですね、ね、ああいうとこはね、日本はそこにきちんとしてるから。そしたらですね、店長に怒られるわ、みんなからなんかもうなんともない重い空気が流れたんですって。だ店長は彼女が牧師夫人で神様といつも言ってるから、ね、もう祈るしかないねってね、もうなんかもう別に期待もなくね、もう祈るしかないねって言ったんですって。でまさにそうだと思ったんですって。で神様にまず悔い改めて徹底に感謝して、全部これを追ってくださいって、もう真剣に追ったんですって。5分経ったらどんどんどんどん客が来たんですって。ほいで電波がずらーっと並んで、その8キロがなくなって、もう8キロ炊かなきゃいけなくなったんですって。いや神様ってすごいですよね。いやこれ現場ですからね、これ現場ですからね、まさに世の現場ですからね。いや見事だと思いますね。8キロ売れてハレリアじゃなくて、もう8キロ炊かなきゃいけなくなった。みんなね、まあ、やっぱり祈りってのはね、答えられるのです。心を込めて祈り、真剣に求めると、毎日答えなくてもね、神様はもっと良いことを用意しておられますから、これね、ぜひそれをね、覚えてほしいと思います。はい、まあ、祈りのことと3つね、神が見せてくださるものを見て、そして言葉を求めて、言葉を受けたら信じる、そしてそれに言葉に従う、その時神が喜ばしくされることをね、ぜひ主に期待してほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちに考えもしなかった、願いもしなかったようなことを見せたり表したり聞かせてくださいます。でもその時一言というのではなくて、ペトロのように私にもそれを与えてほしい、私もそれをさせてほしいと願う心をくださり、言葉をいただき、 言葉を信じて、そしてその言葉に従って、神様、不可能を可能にしてくださる神様の栄光、奇跡を、愛を共にいていくことができるように、どうぞ導いてください。